新約聖書使徒の働き16章19節から34節まで、新約聖書の261ページです。
新約聖書使徒の働き第16章19節から34節、朗読します。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため広場へ引き立てていった。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、看守には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が解けてしまった。目を覚ました看守は見ると、牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを取り、駆け込んできて、パウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族そろって神を信じたことを心から喜んだ。以上です。
全家族の救いと題して、赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。修法に記載されておりますように、私たちの教会の大切な姉妹の一人、瀬野歌子姉妹が天に召されました。修法にありますように、ご家族の希望で連絡網は流しませんでしたが、今日歌子姉妹を思いつつ、神様の恵みを共に味わいたいと願っております。さて、お手元の説教用紙にあるように、今日はピリピの手紙の中から全家族の救いという題でお話しします。フィリピの教会はどこにあったのかって、改めて地図で見たいと思いますので、パワーポイントで出してみてください。色で青く濃く出ているのが地中海、上の方に黒海が見えます。パレスチナのエルサレムからずっと登っていくと、シリアのアンテオケで、トルコの2人が出てきて、そこにエペソの教会が、コロサイの教会が 出ています。使徒パウロとシラスはこのトルコの教会を回って北の方に行く予定でしたが、マケドニアの叫びを聞いて、マケドニア人の叫びを聞いて渡ってきて私たちを助けてくださいという言葉を聞きます。それがこの4番のエペソというところをちょっと北に登った、ヨーロッパとの海峡を挟んだトロアスという町です。11節を今日の16章の11節を見ていただきますと、そこで私たちはトロアスから船に乗りサモトラケに直行して翌日ネアポリスに着いた。それからピリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在した。この前の9節10節に先ほど言いました一人のマケドニア人がパウロの幻の中に立ち上がってマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願した。パウロは違う方へ行こうとしていたんですね。コンスタンチノポリスの方にイスタンブールの方へ行こうとしていたんですが、黒海をずっと下を回って行こうとしていたんですが、このマケドニア人の叫びを聞いてフィリピンの方へ、マケドニア地方へ渡ります。マケドニア地方、ここはヨーロッパになります。ヨーロッパ最初の教会、それがこのピリピの教会で、使徒パウロはやがてここにできた教会に手紙を書きました。喜びの手紙と言われている1章から4章までの手紙がこのピリピの教会に書き送られたものです。そのちょっと南西部左下にテサロニケの町があって、ここもまた麗しい教会でした。ずっと下に行くとコリントというところがあって、ここは問題の教会でした。ここに2つの手紙が残されています。コリント第一の手紙、第二の手紙、それからイタリアの長靴の国イタリア、ローマ、ローマ帝国の首都ローマにパウロは手紙、教会を生み出し、またそこで、最後の時を迎えます。まあ、そんなふうに、新約聖書の中でとても大事な町々です。ヨーロッパ最初の教会の誕生、そのピリピ、そこは12節にあるようにマケドニアの地方第一の町で植民都市であった。ここで一人の婦人が救われ、その家族が救われます。ピリピの教会の始まりは14節にあるテアテラ市の紫布の商人で神を敬うルデアという女が聞いていた。ピリピの教会のスタートはこのルデアという女性ですね。最大寺の教会も竹本佳子姉妹という女性、あとはこの教会の中に女性たちが活躍します。テアテラの御副長だと思われるルデアさんはパウロの語ることに心を止めるようにされた。私たちは同じように神の言葉を聞くんですが、神様が聖霊によって心を開いてくださると分かって信じることができるようになります。そしてなんとルデアさんの 家族もここでバプテスマを受けた。そして自分の家に迎えてパウロやシラスをもてなしたんです。フィリピンの教会はルディアの家族の救いがスタートでした。もう一つの家族の救いがこの後記されているんですけども、それはフィリピンの牢獄の看守の家族の救いです。どうして、そのようなことになっていったのかということがこの後16節から事件が18節まで書かれています。いきさつはこうです。占いの霊に疲れた女奴隷がいた。この時代は奴隷制度がありました。その奴隷の女奴隷の一人が占いの霊というものに疲れていて、いわゆる霊媒師です。日本でも霊媒師拝み屋さんという人がいます。まあ、沖縄にもそういう人がユタという人がいますが、霊感に強いというわけで、最近はそういう人たちがテレビにもよく出てきます。こういうものはどこから来ているかというと、元は悪の霊です。気をつけなければなりません。偶像崇拝に導きます。このそれは悪の霊でから来ているものですが、それは嘘ではありません。それなりに力を持っています。で、ここで問題はこの占い師の女性をの主人たちがその女を使って金儲けをしていたということです。この占い師の女性がパウロたちの後について騒ぎまくったんですね。言ってることは正しかったです。17節、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちです。イエス様の弟のヤコブの手紙に、悪魔も神のことを信じているとあります。よく知っています。一番神様のことを知っているのは悪魔です。ですからここで占い師が意図高き神のしもべたちで救いの道を述べ伝えているといったことは、まさに真実を語っており当たっているんですね。それが来る日も来る日もそんなことが続くので、パウロたちはやりにくかったんでしょう。振り返ってその霊に命じました。イエス・キリストの御名によって命じる、この女から出ていけ、汚れた霊という者たちもよくイエス様やパウロたちによって追い出されています。霊は出ていったので、この女は助かったのです。つまり悪の霊から解放されたのです。問題は占いができなくなってしまった。そこでこの女を使って商売していた主人たちが営業妨害だと言って、パウロとシラスたちを役人たちに訴えました。それがこの問題の発端です。その19節あたりから今日は読んでいただきました。結果パウロとシラスたちは法廷で、裁きを受ける、十分な審理を受けたわけではありません。彼らはそれを鵜呑みにするようにして、簡単に彼らを有罪にして牢屋に入れて、しかも足かせをかけ、 着物を剥いで鞭打ちをさせたというんですから、ひどい目にあったんです。血みどろになったと思います。この時代はちょうどイエス様が召された後で、紀元50年頃だと思われます。ローマ皇帝はクラウデオ帝の頃で、ユダヤ人をローマから追放退去させる勅令を出していた頃です。つまりユダヤ人迫害が起こっている時代でした。ローマの植民都市ピリピもその反ユダヤ主義やローマ一辺倒の状況にありましたから、この商売人主人たちは馬ないしを通したパウロたちを訴えた。それが市民の同情を変えると思ったんです。案の定パウロたちは無実の罪で十分な調べもなく投獄され、鞭打ちの刑に処せられます。それはもう本当に司法の裁判の間違いでした。そのことが後でパウロによって指摘されます。次の37節を見ていただくと、後で、パウロたちが無実の罪だったということで釈放令が出ました。ところが37節、パウロは経理たちにこう言った。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに公衆の前でぶちぶち牢に入れてしまいました。それなのに今になって密かに私たちを送り出そうとするのですか。とんでもない。彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきです。最高責任者が来て直接詫びを入れろと。なかなか強いですね。で、そういう点クリスチャンは何でもかんでも柔和で泣き寝入りというわけじゃない。正しいことは正しいと主張することもあるわけです。結果長官たちは詫びを言い、二人を外に出して町から出て行ってくださいと頼んだとあります。あとは良くなったんですが、ひどい目にあった二人は夜中の牢獄、本当だったらうめいて、文句たらたらの状況だったらいい、でもおかしくなかったんです。ところがこの二人がしたことは、25節、真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていた。彼らにとって神様のために働き、イエス様を伝えて迫害を受けることは主のために、このような苦しみを受けることができたと賛美できたわけです。もう一つ不思議なことは、クリスチャンではないはずの他の囚人たちもそれを聞き入っていたとあります。この二人の囚人たちに不思議なこのものを感じたんでしょうね。もう一つ不思議なことが起こりました。26節から、突然の大地震、震度いくらだったか分かりません。しかし獄舎の土台が揺れ動いて、扉が全部、鉄格子の扉が開いてしまって、足かせの鎖が外れてしまうほどの地震でした。びっくりしたのは看守です。駆けつけてみると牢の扉が開いて、てっきり囚人たちは逃げ出したと思いました。取った行動が、責任を取って自らの剣で自決しようとしたということです。日本の 侍とよく似てますね。ところが空っぽであるはずの牢獄の中から大きな声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫び声が聞こえた。それがパウロの声でした。ここに私たちは皆というのは、パウロとシラスだけではなく他の囚人たちもいたかもしれません。もしそうだとすれば、すごい感化力ですね。今こそ逃げるチャンスなのに逃げないで残ったというのはね、まあ逃げてまた捕まるよりもこの後、まあ刑は軽くなるでしょうね。どうなったかは書いてありません。ここでびっくりした看守は明かりを取って牢の中に駆け込んで、パウロとシラスの前で震えながらひれ伏した。ただごとではない。この二人はただものではない。そして丁寧に二人を外に連れ出して言いました。先生方、救われるためには何をしなければなりませんか。それに対する二人の答えは有名な言葉です。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。結果、ここで看守の家族も一緒に主の言葉を聞き、その晩洗礼を受け、そして全家族揃って神を信じ、それを喜び合ったというのがこの記録です。つまりピリピの教会はこのような不思議なことを通し、パウロやシラスを通して聖霊の導きの中に二組の家族が救われた。そしてピリピの教会の土台になっていったんですね。同じことが最大寺の教会の歴史の中でも言われます。いくつかの家族が元いとなって、この小さな群れは始まりました。さて、そういう中で、私たちが注意しなければならないことがあります。それは31節の言葉です。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。この言葉です。この言葉によって家族の約束が保証されていると信じて、家族の救いとのために祈り、励んできた人々はたくさんいると思います。それは多くのクリスチャンがそうです。しかし、そこには誤解もあるということを私たちは知らなければなりません。そのことを、家族の救いに関するこの言葉の正しい理解を申し上げたいと思います。一番目の誤解と言ってもいいでしょう。それは、人がイエス様を信じたら、その家の人がみんな、芋づる式に父も母も兄弟も姉妹も救われてくると約束されているということです。それは誤解です。自動的に、機械的に一人の人が信じたら家族全部が救われるというのが誤解なんです。誤解ですから、現実にそうならない場合があります。そうすると、この聖書は約束が守られていないじゃないかと効力を疑ってみたり、反対に約束は信じるんだけど自分の信仰が弱いのか、しっかりしないな、しないからかと自分を責める、あるいは不安に陥るということも中には起こるんです。 これは本当はどういうことでしょうか。あなたの家あるいは家族という言葉を私たちは誤解しやすいんです。聖書があなたの家という言葉を使うときは、それはその人が、あなたと言われている人が家長の場合のことです。あなたの父母兄弟姉妹はあなたの家家族ではなく、あなたの父の家族です。例えばユダヤ人の先祖アブラハムは最初に神様の命令を受けました。あなたの父の家を離れよというあの言葉です。それはアブラハムの家族ではない。アブラハムはその妻サラと子供がまだいなかった。アブラハムがいたのはアブラハムの父の家です。父の名前はテラーですね。テラさん。最大寺キリスト教会はどうしてお寺の名前がつくんですかと言われる。よく外国の、特に韓国の人から聞かれます。漢字が読めるからね。最大寺、どうして教会の名前に寺がつくんですかと。聖書にもありますよ。テラさんがいました。いやこれは冗談ですからね。アブラハムのお父さんはテラ、創世記11章にありますが、だからアブラハムは父テラ、兄弟ナホルたちから離れたというんです。あなたの父というのは、つまり父の権威とか権限を主張しているわけです。家父長制ですからね。息子娘が一人でいくらキリスト教信仰を我が家の家憲、家の憲法にしようとして頑張ってもなかなか成功しないんです。特に日本のような、今の日本は核家族になってますが、家父長制度が戦前まで続きました。父親の権威が強かった。あなたが信じた信仰に基づいてというときですね。それは自分が家を出て結婚して自分の家を作るときに、あなたもあなたの家族も救われますということが当てはまるんです。だからまだ結婚していないクリスチャンは、家の中のクリスチャンでない人を信仰に導こうとして焦って、家族と言い争って、むしろ変な関係になってしまうのを避けた方がいいんです。祈ってクリスチャンに家族が救われるように努力することは大切なんですが、ここで言われているあなたの家族というのは、自分がクリスチャンと結婚して救われた者同士のあなたの家を作るべきなんです。クリスチャンがどうしてクリスチャン同士で結婚するのが正しいのかというと、そういうことなんです。未信者の人と結婚して導いたらいいじゃないかと。なかなか難しいです。特に女性は難しい、ね。結婚すると、クリスチャンの男性が未信者の人と結婚すると、女性の方が実力があるんです。子供ができ、子供がみんなお母ちゃんの味方しますから、教会に礼拝に行こうと言っても、幼子を抱えて奥さんが私は行けない、行きたくないと言ったら引っ張っていけませんから。男は弱いですよ、ね、反対に姉妹の方がクリスチャンで、特にご主人からもう結婚してくれと頼まれて結婚すると、男性は弱いですからね、ついていきますから、守ろうと思いますからね。だからクリスチャンでない人を 結婚することをあまりお勧めしません。できればその人が未信者でも信仰の告白をしてから婚約あるいは結婚というふうに進むことをお勧めしてきました。でもそうではない事例があるとしたら、それはそれでまた神様の導きを求めて牧師とよく相談して祈りながら進めればいいと思うんですが、大事なのはあなたの家といわれる主の御心に従う家を持つべきということです。クリスチャンでない女性が、まあ、例えば結婚している方がクリスチャンになると、それが男性でも女性でも我が子をキリスト教的に育てなければなりません。片方の親がクリスチャンで、両親がクリスチャンでなくても子供は教会に行くように進め努力し、幼い時から祈りの中に育てなければならない。そういう努力をしないで機械的にあなたもあなたの家族も救われると期待してはいけない。それは誤解です。教会の教会学校やいろんなプログラムがあり、まあキャンプとかいろいろあったりしますが、そういう機会に子供が喜んで来れるようにお膳立てをしてあげる、協力してあげる、これはとっても大事なことです。まあ、私たちの教会ではそういうことで両親あるいは片親がクリスチャンの場合は子羊会という特別な会を教会学校以外にも持っています。さて、自動的に救われるというのが誤解だということを申し上げました。もう一つの誤解があります。それはこの訳の日本語訳の問題です。あなたが主イエスを信じるという言葉が救われる、それはあなたもあなたの家族もというふうな印象を与えます。実はパウロがここで言っている言葉は、正確な直訳は主イエスを信じなさい、そうすれば救われます、信じなさい、そうすれば救われます、あなたの家族もです。そういう順序です。あなたもあなたの家族も、あなたはイエス様を信じれば救われます、そしてあなたの家族もイエス様を、主イエスを信じれば救われますということで、ただ救われますという約束はイエス様を信じなさいという命令ともつながっているんです。その通り監視はしています。その家のもの全部とともにパウロとシラスの説教を聞きました。この32節はそうありますね。その家のもの全部に主の言葉を語った。そしてその結果一人一人が家族全部が信じたんでしょう。33節、その後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。全家族揃って神を信じたので心から喜び合ったと続くんです。つまり自動的機械的に芋づる式に家長が信じたからついでにということではないんです。集団改心というのがあって、部族の長が、酋長が信じたら部族ごと信じるということが時に起こりますが、まあその後一人一人が信じていくということが後で続くんですが、大事なことはここで一人一人が神の言葉を聞き、一人一人がそれぞれに信じるということが必要なんです。このことは実は先ほどの15節にあったルデアの家族も 一緒でしょう。こんなふうに家族の救いに関する誤解を解き、正しい理解を持って、私たちは家族が救われるように努力し祈っていくことが大事ですね。さて、そこで西大寺の一つの家族、たくさん事例はあるんですが、今日は瀬野歌子姉妹の商店の連なるということで、彼女の出身の島田家の家族の救いということに、スポットを当てたいと思います。瀬野歌子姉妹は島田重次小下という5歳の元で4人兄弟の末っ子として生まれ、長男が元井さんで、島田玲子さんがそこに嫁ぎました。次男の剛さんのもとに常子さんが嫁いだ。お二人は玲子さん常子さん嫁同士ですね。そして亀田さん静子さんという人が長女でおられて、そして次女が歌子さんで、千能家に嫁い、千歳さんに嫁がれたということです。重井さんという方は、つまり元の方は、小下さんのご主人は天満の大番頭を務めていらっしゃったそうですけども、まあその島田玲子姉妹が元井さんのところに嫁いで行かれたということに、一つの救いの家族の救いの御業が始まります。まあここにこの島田元井さん、剛さん、歌子さんにの家族に連なる人は、子や孫の代まで行くと、まあ40人ほどのご家族の中で35人がクリスチャンになっているんです。島田家の玲子さんのお里の北畑家の方にも救いは及んでいきます。私は島田玲子さんという方にこの何かあったということよりも、彼女の特色は家族の救いのためによく祈られたということです。そしてよく愛して仕えてお世話をされたということです。愛の働き、本当にかゆいところに手が届き、時にはかゆくないところに手が届く。本当に熱心で、それで言うことは言うけど、それ以上になさることはなさる。で、そういう愛のこの思いが、主にある愛の技が結局皆さんから受け止められていって、そしてもう一つのことは、島田玲子姉妹の特色は、先生お祈りくださいという、牧師や教会に祈りを要請する、何かあれば先生実はこういうことなんです、お祈りくださいと、よくパイプを取って連絡を取って祈りを要請し、時に先生今行ってくださいっていう、今ですかというのはもう夜の10時とかね、今大変なんです行ってくださいというと、一緒におっとり方などで駆けつける。でそういう中でまた甥っ子や姪っ子たちを教会に誘われる。それを見て親たちが子供を見て救われていくとかね、そんなことが次から次に起こり、子供たちがやがて成長し自ら信仰の告白をしていくということになります。本当に神様は用いられたなと思います。そんな中で瀬野歌子姉妹のことに目を留めたいと思うんですが、あまり皆様ご存じない方が多いと思うんですが、純ちゃん、れいちゃんのお母さんでされた道夫君のお母さんなんですが、本当にイエス様を信じられた頃ですね、喜んで喜んで 教会生活を励み、また、子どもたちと共に教会に来られました。やがてですね、私が1972年に使わされてきたんですが、その年のクリスマスに瀬能道夫君が洗礼を受けています。73年には実は木下純子さん、立部玲子さん、純ちゃん、玲ちゃん、そして実はいとこの島田光子さん、今の森田光子さんが洗礼を受け、そしてそれにお母さんの歌子さんと、おばあちゃんの島田玲子さん、小下さんが洗礼を受けて、本当に家族の救いですね。この年の12月に虫焼澄子さんが、秀夫さんが救われて徳田に刺されて、どうしてうちの子はこんなにいい子なんだろうかと、誰に感謝したらいいんだろうかと、それは神様でしょうという話で、信じて平原先生の徳田でイエス様を信じてクリスマスに洗礼を受けた。倉敷でいらっしゃった藤原菊江さんは、娘の竹本清子さんが病院に私たちと一緒にお見舞いに行ってお祈りをして、そういう中で洗礼へと導かれて行かれました。家族の救いという時、こういうふうに救いが始まっていきます。同じ時に洗礼を受けられた一人一人の物語があります。さて、こんなふうに見ていきますと、本当に神様が、そういう中でやがて、一生懸命お父ちゃんのために祈ってこられた、その中で、瀬野千歳さんがだんだん弱ってこられた歌子さんをお世話しながら、瀬野の千歳さんが洗礼を受けていくようになられます。さて、そこでヨハネの今日の16章の週報の終わりにある今日の御言葉っていうことを、ヨハネの16章の33節を記したのは、お葬式の時のメッセージの結論でした。ヨハネ16の33、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。神様はこんなふうに、の一人一人救われて、救われた人がまた次の人を愛を持って導くという中で、家族から家族へ、親から子へ、子から孫へと信仰が受け継がれていきますが、しかしいいことずくめではない。イエス様は弟子たちに、世にあっては患難があるよと、十字架の苦しみがあることを告げておられます。これは本当にこの、そうですね、このことはですね、私たちの中で言えることなんですけども、ここで言えば20節を見ていただくと、イエス様は十字架の前に言われました。誠に誠にあなた方につけます、あなた方は泣き嘆き悲しむが、世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。クリスチャンというのは嬉しいこともいっぱい、喜びもありますけども、時に悲しみがある。それはクリスチャンが苦しむのを世は喜ぶという皮肉さも残っています。22節に、あなた方もにも今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に言います、 そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありません。クリスチャンは喜びもあるけど悲しみもある。しかしその悲しみは奪うものはない。なぜか、十字架にかかり罪の許しを与え、神の子とし永遠の命を与えてくださるお方、このお方が、つまり私はすでに世に勝ったのですという33節の勝利のイエス様が味方ですから、イエス様の手からこの救いを奪い去る者は誰もないというんです。人生の中でいろんな困難や試練があっても、その中で、さなかでそれは奪われない。そのことが一つです。もう一つは33節、あなた方が私にあって平安を持つ。私たちは死ぬ時も平安のうちに死ぬことができます。それは苦しいことがない、辛いことがないということではなく、何があってもどんな中でも平安のうちに死ぬということが言われております。これが主の約束です。なぜならイエス様がすでに世に勝っていらっしゃるからです。だこしまいの安らかな平安な地上の最後のお顔に接しながら、本当に主の真実さを、約束の真実さを思いました。最初に歌いました人生の海の嵐は、歌子姉妹の大好きだった賛美歌の一つです。人生の海の嵐。そしてここで私たちは最後の歌を歌いたいと思います。それは彼女の愛歌でありました。歌詞を出していた、主よ捧ぐる我が身と魂、愛の御手に納めたまえ、幸にまがに我は祈らん。幸せな時も苦労な時も私は祈ります。若い人はね、祈らんとは祈らんのかと思うんです。祈るということなんですね。祈ることを強調して祈らん。主よ御心を成したまえ、どうぞ雲に霞み定かならぬ雲や霧で、ああどうなっていくんだろうと、神様の愛ってどこにあるんだろう、もうわからなくなったと思う、神様の御心どこなんだろうかと、そういう時、我が望みも消したまわず、消さないで、涙の意味よく知っていてください、主よ御心をなしてくださいと祈りながら人生を歩きます。もう一つ、我行く手はつゆ知らねえぞ、これからどうなっていくかわからない、最後の最後天国行けるんだろうか、そんな時もあるかもしれない。ただ身旨を頼りに行かん、頼りに行きます。天津家の天国の角にて天国の門で言います。主は御心、これはなしたまえりではなくなしませり、成し遂げてくださったという喜びの確認です。実は私は若い時からこの賛美聖歌の当時296番知って、私の葬式の時はこれにしようと思ったんです。もしこれから変えなかったらこれでお願いします。皆さんの祈りと合わないでしょうか。お祈りします。あなた方、世にあっては困難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。全家族そろって神を信じたことを心から喜んだ神様、あなたはいろんなつながりを通して
一人一人を導いてくださいます。今日もここにいろんな家族のつながりを通して集っておられる方々がおられると思います。どうぞ御言葉を聞いて信じて洗礼を受けになり、神の家族の一員となられることができますように。ピリピの教会の礎となった二つの家族のように、西大寺の教会の礎となる家族を他にも今まで同様次から次に起こしてくださいますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。